富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は前田さんお一人でお話を伺っております。今度は後半です。さて、はい、今も話も出ておりました。やっぱりこの若い人たちが家を作るときに気をつけなければいけないこと、はい、いくつかこうまとめていただきたいでしょうか。
はい、まずやっぱりね、一番このなんていうんだろう、この黄金のキーワードじゃないんですけども、家賃程度で返済できるっていう、これ信用しちゃいけませんし、
よく出てきますよね。
これ必ず言います。いや、かつて私住宅の営業やってましたんで使ってましたね、これはね。
今アパートでいくらお支払いですか。
そう、は
い、じゃあこのお金の中でお支払いできますよ、はい、とかっていう、
はい、
大抵でもそれ殺し文句として出てきますよね。
そうですね、はい、今誰でも言うと思います、うん、まあ当たってるんで間違いないですよね、はいはい。ただ今ね、今2つのケースがあるんですけども、1つはね、その連帯債務借金をして離婚されて、当然この家の返済できないですよね。でご主人が自己破産申請したんだけど認められなかった。奥様は自己破産したくないんで任意売却にしたいということで、双方今弁護士立てて今調整しながら今やってるっていうのがあります。
はい、だけどそれって、はい、うちを売れればまだいいですけれども、はいはい、借金だけ背負ってしまう可能性、
借金だけ背負うのが嫌だから自己破産するんです。
あ、そうかそうか。でも旦那さんはできなく認められなかった
でしょ。結局、声だけでは自己破産できる範囲ではないという裁判所の認定ですよね。ですから競売になるまで待つという話ですよね。
奥さんはしたくないわけだ。
奥さんしたくない。で今一生懸命いろいろアドバイスしたりとか弁護士さん紹介したりとかしてます。でもう一件が、この方は住宅ローンを返済してるんだけども民事再生やったんですよね、で住宅ローンそのまま民事再生ってちょっとわからんって聞いたんですよ。でもしかしたら多重債務ですかって言ったら多重債務なんですよね。要するに他の借金取りまとめして民事再生っていうことで借金の返済にジャンプしてもらってるっていうことになってくると、ずっとその今現在の家 の家のローンを返済していくか、売却する場合はどっかお金持ってこなきゃいけない。で通例の場合であれば、パーソナルローンとフリーローンという形でお金借りられるわけなんですけども、借りられないね、民事再生やってるから。ということはどうすればいいですかっていうことで私の相談来たんですよ。
それは、なんか方法あるんですか。
だから方法いくつかあるけども、一つは、債務はね、買いの話、実際売れる金額が2000万ぐらいなんですよね。で借金が2000数百万あるんで、その2000数百万円で売り出しかけて売れるまでじっと待つかですよね、っていうのが一つですよね。それからもう一回民事再生したものをもう一回話をして、銀行を交えて話してもう一回再度民事再生するか、それとも自己破産してしまうかっていう方法ですよね。それからもう一つは、これがちょっと私、一つのこうやり方でノウハウがあるんですけども、賃貸で貸す。要するに銀行さんに聞くとダメっていうかもしれないですけども、要するにその毎月8万円返済するんであれば、10万円で賃貸で貸す、で、要するにある程度残高が減ってきたときに、で片方で実家で生活すればお金貯まりますので、貯めた分でそのサークルも払ってしまって、その時に売却してしまうっていうやり方ですよね。でそれを今週中にきちんとした、書類でまとめてご提案するんですけども、すごい立派な家なんですよ。すっごくねデザイン凝ってて、あ、これ分かりますよ。私もインテリコーディネートやってるんで、この家をねこう設計するっていうのすごく分かるし、階段の踏みづらっていうんですけど、こうステップのところがパンチングメタルで下から光が当たるって、光がね透けて見えたり
すごい、
おいいなってね。で家の中がかなりスキップフローになってて、これもよくやるんですけども、要するにそのキッチンを少し下げて、ダイニングのところを少し床上げて、要するにキッチン作ってる時目線が合うんで、設計とかから吹き食いになってるとこ見渡せるとか、かなり面白い設計してるんですよ。
そういう家建てるのにでも金がかかりすぎちゃったわけだ。
最終的にはやっぱり生活の仕方、
ああなるほどね、
生活の仕方に何かあったんだろうなと思いますけども、それもご提案します。ですからね、若い方が無理して借金して あの家を建てるというのは非常に危険ですよって話で、もっと危険なのはさっきも言いましたけども、あの借金しながら絶好調の子どもたちが、うん、あの学費かかる時期に実家背負い込んだらどうなんですかって話ですよね。で、あの最近の親でもね、いろんな親いらっしゃいまして、今すごくいい家住んでるんですよ。今85歳ぐらいですかね。で、私も一人なんで、あ、一人っていうかもう一人になってしまうんで、私はまあ賃貸に住むかマンション買うか、それかもう本当にそういうの、まあ、多分まあ賃貸になるかもしれないんですけどね、に住みたいんだって。子供いるんだけど、子供親の面倒見ない、あの遺産だけもらってあげるっていう条件なんで、でそれ OK してるんですよね。で、その方は今のうちにその立派な家を売ろうと、で売ってしまってダウンサイジングしてしまおうって話ですよね。ですからこれ売ってしまって、あの高齢、あの査工住という、サービス高齢者住宅が入るとか、それからもうちっちゃな家を買うとか、うん、まあ、将来ね、その物件賃貸残せるんであれば賃貸残るようなものを買われて、で今のうちに例えばその、あの家族信託使って、信託で所有権移転してしまうみたいなね、あの名義を変えてしまうってこともできるんでって話してたんですよ。でところで、この立派なこう調度品どうされるんですか。立派な調度品なんですよ、またね、全然見れないって言うんですよね。あ、そうですか。いや、そこまでね、あの割り切ってらっしゃるんであれば、あのできますよと。大概の皆さんで、いや断捨離だとか、うん、就活だってでね、奥さん亡くなったんで社交辞入ろうかなっていう、うん、いやところでこう荷物どうするんですか。そんなな、こう荷物どうする
ってい
け
な、結論でしょ。
そうそうそうそうなんですよ、いう方多いんですよ、まあ、そのうちもうしばらく10年くらい元気やから、まあ、75くらいになったら考えるわみたいなね75になったら遅いんじゃないかなっていう気がするんですけども、
大抵みんな手遅れになるんですよね。
手遅れないです、
残ったままになるんですよね。
そうですね、ですから本当にね、何名も言いますけども、その親の人生が100年、子供の人生が100年で、ラップすると60年で、60年の間に、きちんとした人生100年時代で、その財産についての管理ですとか、財産のその継承であるとかっていうことをきちんとした形で作っていきましょうっていうね。で、それをそのなんていうんですかね、あのきちんとした形で体系づけて、あの作っていこうっていうのは今考えていることなんですよ。
またあの来月出る、はい、CAP さんの家づくりの本とか、はい、それからあの先月出ていた、はい、まんまる、
そうですね、
これ多分まだ喫茶店とかにあると思いますので、は
い、
よかったらご覧になってみてください。
そうですね、
はいはい、そして自分と子どもたちと両方お話をなさってみては、
あの家族会員がやっぱり一番いいですね、
はいはい、ね、一番いいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。